2020年8月10日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード58をお送りいたします。8月も第2週に入りまして、日本ではお盆休みの週となりました。お仕事の方は、通常のお仕事の方はお休みの方も多いかと思います。先週起きました主な出来事に関しまして、7件ピックアップいたしました。順を追って紹介いたします。まず、Google Cloud Next 20 On Air が第4週が先週終わりました。第4週のテーマはセキュリティです。リモートワーク環境でのセキュリティは重要度が非常に高いため、セキュリティ関連の取り組みや開発の強化、新しい機能や機能追加というところも Google をはじめとして様々な企業で力を入れて取り組んでいる分野です。で、今回もいろんな新しいセキュリティに関連する機能などが発表されました。Google Cloud Next 20のページにもセキュリティ in the new normal、What happened week 4 at Google Cloud Next 20というような感じで、セキュリティ in the new normal と、ニューノーマルな環境下でのセキュリティというようなタイトルで、新しい発表などを行っています。もう本当にやっぱり状況が変わってきて、そういう中でのやっぱりセキュリティの取り組みというのも、どんどん、技術が発展してというか、技術革新が激しい分野になってきています。続きまして、Webmaster Lightning Talk Mobile First Index の YouTube ビデオが投稿されました。こちらはマーティンスピリットさんが Mobile First Index についての説明、クロール時の問題となる可能性など注意点、ビデオや画像について考慮すべき点などをわかりやすく説明しています。7分ちょっとのビデオなんですけれども、すごくよくまとまってて参考になります。あと、広告の、大きな広告をモバイルで上部にドーンって表示するのはあんまり良くないよっていう話があって、この辺もなかなかなんて言うんですかね、やはり、ウェブマスターのチームからの見解として、踏み込んだお話じゃないかなというふうに思いました。続きまして、Google Ad Manager が音声広告による収益化を可能にする新機能を発表しました。こちらは8月6日なんですけれども、Google Ad Manager のブログに、パブリッシャーがデジタルオーディオコンテンツで収益化を可能にする新機能、Dynamic Ad Insertion for Audio、プログラマティックモネタイゼーションなど新しい機能を発表しました。音声の広告をダイナミックアドインサーションできるっていうすごいなと私は思ったんですけれども、Spotify も利用しているようで、やはりですね、これ今年は昨年からなんですけれども、ポッドキャストに関しても力を入れてる企業、それからクリエイター、パブリッシャーでも英語圏ではポッドキャストに力を入れてるところが多くなっているんですけれども、そういった中で、流れの中で、音声に対するオーディオのフォーマットに対しても収益化を行っていくっていう動きもあって、それに対応したものです。具体的にどんなものなのかっていうのはまだちょっと私も分かってないんですけど、調べて、分かったことがありましたらば、ポッドキャストやブロギングライフの方に記事を投稿しようというふうに考えております。それから続きまして、YouTube の公式ブログ、英語版なんですけれども、新デザインに移行しました。こちら、新しいデザイン移行に伴って、ドメインもブログ .youtube になりました。YouTube は Google のプロダクトなんですけれども、もう 独立した会社として動いているっていう動きが顕著になってきていて、ブログに関してももう完全にデザインも違いますし、通常 Google のプロダクトは全て同じブログのテーマ、フォーマットを使っているんですけれども、YouTube に関しても全く新しいものになって、でドメインに関しても google.com ではない別のドメイン、もう YouTube 専用のドメインでやってるというところです。で今回新しいデザインに移行した理由として、YouTube が登場して15年が経過して、でその間にビデオ関連の技術、利用方法、クリエイター、アーティスト、取り巻く環境も大きく変わってきているという流れの中で、15年を経過した今、新しいブログを発足したというような話があります。新しいブログでは4つのトピックスに分けて話題を提供しているということで、1つ目がニュースとイベント、2番目がクリエイターとアーティストのストーリー、3番目がカルチャーとトレンド、4番目がインサイド YouTube という形で、なかなか興味深い構成になっているなというふうに思いました。新しいブログに関しては、現時点では英語、ドイツ語、ポルトガル語の3カ国のバージョンがあります。将来日本語の方も新しいブログに移行するんではないかなというふうに思っております。続きまして、2020年8月5日、インスタグラムはショートフォームのビデオ、TikTok に対抗するようなものなんですけれども、新機能、リールズを発表しました。で、このリールズというのも、なかなかこう15秒のショートビデオで、いろんな形で編集したり共有できるという機能で、インスタグラムがこれを、リールズ導入したっていうのは、また大きな動きになってくると思います。で、これまでのインスタグラムというと、やはりその静止画像、あとは、動画というのもありましたけども、もう完全にこれはショートフォームのビデオという形で、新しいフォーマットで、新しいプロダクトというような、新しい機能というような形での位置づけになっているようです。続きまして、ブロガーは現在新しいアカウントインターフェースへの移行を進めているんですけれども、これまでの、従来のインターフェースに関しては、8月24日までという発表をしていたんですが、最新の更新情報としては9月1日まで利用可能。9月1日といってももう1ヶ月ないんですけれども、新しいインターフェースに移行するということで、まあ、重要な問題が発生した場合にはご報告いただきますようお願い申し上げますと。いうことで、私も非常に気にはなっているんですけれども、実際どうなってしまうのか、本当にもう予定通り新しいインターフェースに移行するのかっていうところ気になるところです。続きまして、2020年8月6日、YouTube はコミュニティページに登録チャンネルの新しいアップロード機能のメール通知を8月13日に廃止するということを発表しました。廃止の理由は通知メールが開かれていることは 0.1% 未満であること。これらのメールでインボックスのオーバーロードとなってしまうというようなことが挙げられています。確かにそれはあるかなと。で、あとは実際にメールで受け取る設定にしてても、そのメールを実際に受け取った時に、例えば新規アップロードしましたっていう通知を開く人っていうのが本当に少ない。1000人に1人いないという状態だということで、確かに妥当だなとは思うんですけれども、やはり、利用状況とかを見ながら、通知の機能に関しても、メールで通知っていうのも意外とこれまではありましたけれども、どんどん、その、モバイルのアプリとか、ウェブの通知機能というようなものに変わってきているというところで、やはりそのいろんな部分でプロダクトのインターフェースとか 通知の仕方っていうところも変化がしてきてるっていうことの表れの一つではないかと思います。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。